黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー、今週はスポーツの秋に役立つ栄養のお話などをお送りします。それではお話を黒部市学校給食センターの船子美香さんに伺っていきます。船子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
船子さんにはですね、スポーツの秋というところでいろいろアドバイスをいただいていきたいなというふうに思っています。それではまずスポーツを楽しまれる方にいろんな栄養素大事だと思うんですけど、例えば骨を丈夫にするとか筋肉をつけるとか、そういった観点から効果的なものを教えていただけますか？
運動と栄養を関連づけたスポーツ栄養学というものがあります。これは競技者が男性か女性か、年齢はいくつくらいか、そして競技はマラソンや水泳のような持久力系か、100メートル走のような筋力瞬発力系か、野球やサッカーなどの持久力と瞬発力の両方が必要な総合系かなど、いろいろな要素を考慮してその人に合った食事を考えるというものです。筋肉を作るためにタンパク質を多く摂った方がいい。タンパク質よりも体をより長く動かすために炭水化物を多く摂った方がいいなど、競技によって必要な栄養素は変わってきます。
そうなんですか。具体的にこういったスポーツにはこういったものを取り入れたいというような食材について教えていただけますか？
はい、持久力系には長時間にわたって運動する力が必要なため、エネルギーの元になる炭水化物、いわゆる主食を多めに摂ることが必要です。その炭水化物がエネルギーに変わるためにはビタミン B1 も必要です。ビタミン B1 は豚肉や大豆などに多く含まれています。また貧血を防ぐためにレバーやほうれん草などに含まれている鉄も必要となります。鉄の吸収を助けるビタミン C も必要で、ブロッコリーやキウイ、イチゴなどに多く含まれています。筋力瞬発力系には短時間に強い筋力を発揮する力が必要で、筋肉量を増やすためにタンパク質を十分に摂ることが必要です。タンパク質は肉や魚、卵、大豆製品に多く含まれていますが、脂質の多いものや過剰摂取にならないように気をつける必要があります。また丈夫な骨を作るカルシウムが不足しないようにする必要があります。カルシウムは小魚や牛乳などの乳製品、小松菜などに多く含まれています。総合系には先にお話しした持久力系と筋力瞬発力系の両方が必要となりますが、その中でも特に必要となるのは炭水化物、タンパク質、カルシウム、ビタミン C です。
なるほど、いろんな栄養素を組み合わせて、そして補ったり吸収を良くしたりっていうことをしなければいけないということなんですね。わかりました。栄養バランスの取れた給食の献立から何か一品体作りのためにご家庭で作れるようなメニューを教えていただけますか？
はい、今回ご紹介するのは10月6日火曜日に登場した大豆和えです。キャベツ、小松菜、もやし、人参を使ったおひたしに、煎り大豆、節分豆を細かく砕いたようなものを混ぜたものです。体作りというと肉や魚をメインとしたメニューを紹介しがちになりますが、今回はカルシウムやビタミンを含む野菜料理を選びました。煎り大豆はその名の通り大豆なので、タンパク質も含まれていることになります。家庭では煎り大豆はなかなか手に入らないと思うのですが、その代わりに納豆を入れた納豆和えもおすすめです。
そうですか。大豆や納豆を取り入れると プラスアルファのおかずもできますし、とても気軽に作ることができるような気がします。さあ、それでは後半は学校給食でおなじみの一口メモについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。
プロメザストーリー。
後半は学校給食のお便りや黒部市のホームページの献立の横に添えられている一口メモについてお話を伺っていきます。この一口メモ、皆さんの生活の中にも取り入れていただくと、とても健康やそれから知識としても役に立つことがたくさんあります。ということで、船子さん、今月はどんな一口メモをご紹介いただけますか？
はい、一つ目は食品ロス削減月間についてです。毎年10月は国が定める食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べることができるのにゴミとして捨てられてしまう食品のことです。日本では年間で約612万トンもの食品ロスが発生しています。これは国民1人当たりお茶碗1杯分の食べ物を毎日捨てていることになります。食品ロスを減らすために何ができるか考えて、できることから始めてみてください。
びっくりですね。お茶碗1杯分の食べ物を毎日捨ててるんですか？こういうねことを気づかされるのが一口メモのいいところですよね。今回この話題を選んでいただいたのはどんな理由があるんですか？
はい、コロナウイルスの影響で家庭で食事をする機会が増えていると思います。この機会にこの一口メモを聞いた子どもたちから食品ロスについてお家の方へ伝えてもらって、食品を無駄なく利用できるよう冷蔵庫の中や買い置きをしている食品を確認するということを習慣化してもらえたらいいなと思い、このテーマを選びました。
そしてもう一つ教えてください。
はい、2つ目は感染を予防するためにです。コロナウイルスの感染予防として、給食時間は向かい合って食べない、口を閉じて食べる、お友達とおかずの交換をしないなどの対策を取っていると思いますが、給食を残さず食べるということはできていますか？給食は病気に負けない強い体を作るため、栄養たっぷりになるように考えて作られています。給食を残さず食べることで、ウイルスも逃げていくような元気な体を作ることができます。残さずいただきましょう。
今回はまさに今タイムリーな話題ということで選んでいただいたんでしょうか？
はい、今年度は配膳場所と喫食場所が別になり、盛り切れずに食感に残ってしまった分をおかわりをしたくてもなかなかできないという子どもたちもいます。また一人一人に合った給食の量に調整をするということが難しい状況でもあります。そんな中ではありますが、先ほどの食品ロス削減月間と合わせて、提供された食事を残さず食べてもらいたいという思いを込めてこのテーマを選びました。普段とは違った給食時間がまだ続いているので、少しでも早く普段と同じような給食時間を取り戻せたらいいなと思います。
せめて自分の目の前にあるものだけは美味しく楽しく、そして残さずに食べてほしいですね。お話は黒部市学校給食センターの船子美香さんでした。また来月もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー。
これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
任せてよかった、ありがとう。
感謝の言葉は私にとってご褒美です。
小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時、上司の一言に救われました。
授業料だと思えばいいよ。
次は絶対成功させよう。
飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK。
これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、 お客様の笑顔が基準になります。
みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
いかがでしたか。学校給食の献立や黒部市の食育の取り組みについては黒部市のホームページをご覧ください。来週はヘルスメイトさんの活動についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。